ご理解第60節おかげは受け毒受けがち。先生がまずおかげを受けてみせねばならぬ。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け毒のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心していけば徳が受けられる。おかげは押しやり、修行は受け身。魚釣る人、見ている人。天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。まさに今日のミニご理解を実感させていただきます。受ける方に姿勢がいると、先生がまずおかげを受けてみせねばならんと。おかげは受け毒受けがち、ご理解第60節。これは昨日もいただきましたね。そしてまた今朝もいただきます。神様が何かまさしく言うて聞かせようと、これは私にでしょう、しておられるようなものを感じますね。と申しますのは、まあ実はちょっと私の心の中で残念さというものがあるのですけれども、そのここ数日申しておりますけれども、まあここ半月でしょうか、1ヶ月もなりませんかね、いわゆるそのいろいろな練り気の中で、師匠大坪宗一郎氏のご理解研修、音声データ文字データ、あるいは研修のデータ、まあこれが研修はまだ十分ではありませんが、大体目処は立っております。それがを統合させることができた。そして、ご理解の文字化されたものを使って検索をすると、大体いつ頃にどういうお話をされたかというものが探し出すことができる。例えばそれこそ先日からあります一線上にとか、ランニングシャツを着たとか、そういういわゆるキーワードですか、を入力すると探し出すことができるというようなものが出来上がったわけですけれども、これでまあ皆さんも喜んでいただけるだろうと、これは私のまあ自己満足であったのかもしれません。それでまあご理解が全部入っておりますから、ファイルサイズもちょっと大きいですから、さあこれをどうやって皆さんに配布させていただいたら良いものだろうかと。まあ今時パソコンを使う人は少ないかもしれないので、スマホが多いですからね、スマホでも使えるように、いわゆるアプリ化ですか、その iPhone で使えるようにアプリを作らせていただきましたが、ですからどこででも iPhone で初代のご理解を検索して聞くことができる、また読むこともできる。まあ研修もまあもう少し時間がかかりますが、研修の方はまあ52年の分だけは入っておりますが、もういわゆる持ち歩くことができる、いつでもどこでも好きな時にいただけれるようになるというものを作らせていただき、まあやれやれと、さあみんなに使ってもらおう、使っていただきたいと思うわけですね。そしてそれをどうやって配布したらいいだろうか、まあウェブサイトにおいてここにアクセスしてください、そしたら利用ができますとすれば一番良いのでしょうけれども、まあ技術的にはできますけれども、そうやるとあまりにも一般の人に公開してしまうことになるわけです。まあパスワードをつけて 限定的に公開することもできなくはないのですけれども、それはまた次の段階ということで、とりあえずはまあどうでもいただきたいという人にだけでもお配りさせていただこうということで、いわゆるここからダウンロードしたらできますという、そこまでの準備はできました。ですからもういるという人には送れるという状態まではできたのです。そこまでできましたから、まあ昔でしたら、以前でしたらこういうものができましたから、どうぞここからダウンロードして使ってみてくださいというふうにしておりましたけれども、今回はファイルサイズも相当に大きい、80ギガほどありますから、ダウンロードするだけでも高速光回線の速い方でないと、まあ1時間ぐらいかかったりとかするわけですね。ですからまあちょっとあまり一般的ではないわけですね。しかも80ギガですから、圧縮ファイル、それを取り込んでダウンロードして本体を取り出すためにはその倍ほどにはなりますからね。やはり200ギガほどの空き容量がないと実質難しいわけですね。ですからそういうこともありますから、誰も彼もがいきなりダウンロードして使うというわけにはいかないだろうと。そこでその要望があった人にこういう要件を満たしますかと、満たしましたら送らせていただきましょう、ここからダウンロードしてくださいと説明を添えて送らせていただくということにしようと思ったわけですね。それでできましたというだけでは、ただ何が何やら分かりませんから、こういうものができましたというビデオを作らせていただきました。こういう操作をしたらこういうことができますというビデオですね。5分ほどでしたかね。で、それを皆さんに、まあ、告知させていただいたというのでしょうかね。お知らせをさせていただいた。そしてそこから私にも使わせてくださいと、送ってくださいという人には送らせていただこうという方法を今回はさせていただいたのですけれども、ところがまだここ数日 2,3 日ですけれども、もうすでにその何十人かの方はそれを告知を見ておられるけれども、一人としてその使わせてくださいと、ファイルを送ってくださいという人が一人もおられない。このことがちょっと残念だというのが私の思いなのですね。今の今朝の新中記念の時からの残念なことなのですけれども、いわゆる何と言いましょうか、こんなに便利なものができた、これを使うと求めているものが、ご理解がですね、探すことができる、私としてはああいいのができたなと思っているのですけれども、それを使おうとする人がいない。まあ商品はできた、いい商品ができた、ところがその商品を買う人がいないというわけですね。それをまあこんなに便利ですよと宣伝もしてみたけれども、まあそこに食いつく人がいないというわけです。それで改めて、ほとんどの人は今の自分の生活で手いっぱいなのだろうなということなのですね。師匠のご理解を改めていただこうとか、なんと言いましょうかね、初代のご理解を改めていただき直そうとか、こういうところでは初代はどうおっしゃっておられるだろうか と、その初代のご理解、本当の肉声のご理解に帰ろうという人は、そこに興味を抱いている人は、まあほとんどいられおられないということが分かったということなのです。まあ残念といえば残念ですけれども、まあそんなものかなと思いますね。みんな今の生活をさせていただくということで手一杯精一杯ということでしょうかね。ですから改めてまた初代のご理解をいただき直そうとかいう、そこまでは至らない。まあ何か難儀が問題があって困ったことがあったら、まあその時には紐解こうというのかもしれませんけれども、普通の日常生活の中で特別師匠の見教えを必要としている、興味を持って聞こうとする、初代が何とおっしゃっておられるだろうか、初代のご理解をいただきたい、研修でどういう話をされたのだろうか聞いてみたい、どういうこのご理解はいつからお話しされたのだろうか、一切親愛というのはいつ頃から言われたのだろうか、あるいは成り行きにしろ天地日月の心、これは一体いつ頃からどう言われたのだろうか、亀のお知らせというのがある、ナマズのお知らせというのがある、これは一体どういうお知らせなのだろうか、ナマズとはどういうことだろうかと、まあいうようなことを、その求めるというのでしょうかね、研究しようというのでしょうか、研究心、いわゆる求道心のある人はあまりおられないということですね。そのことを分からされたような感じがいたします。そして改めて師匠が歌われた、この道を来る人もなし秋の暮れと歌われましたが、この道を来る人もなし秋の暮れ、まあ本当と言いましょうかね、原文と言いましょうか、それは確か芭蕉さんでしたかね、行く人もなしと確か歌ってあると思いましたね、聞いたことがあります。この道を行く人もなしと、師匠はこれを来る人もなしと読まれました。この道を来る人もなし秋の暮れ、いわば師匠自らが辿ってこられたその道というものをまた辿ってきてくれる者がいないという、まあ師匠の悲しさの反面を、一面ですね、反面ではない一面ですね、師匠の悲しさの一面を歌われたのだと思いますね。ですからこれは芭蕉の句ではありません、師匠の句です。この道を来る人もなし秋の暮れですね。師匠の悲しさを感じられたその一面だと思いますね。まさしくそういうものを今朝の新旧記念の時に感じさせていただいたのですが、なるほど、師匠の教えがある、しかしその師匠の教えを本当に求道する、求めてくる人はまあほとんどおられないのだなと、まあこれが、これをツイッターにもこういうものができましたと出させていただきましたから、意外と部外者の方からくださいという方がおられるかもしれませんが、まあおそらくおられないだろうなと思います。いわばそれほど愛楽寺伝というものに興味を持ち勉強したいという人はいないのだと、ほとんどいないのだというのが現実ですね。それを神様はこのことを教えてくださったのかなと思いますね。ここ半月ほどの成り行きの中に、ご用させていただいた中に、残すということ、そして伝えるということ、よりその 欲しい情報を検索によって探し出すことができる。師匠のご理解の残された肉声のものが全部ここにある。まあ全部ではありませんが、ほぼほぼある。その中、それを求めようとする人が実は極めて少ないのだと。その残すということはできた。伝えるということもできた。伝えようとしている。しかしその伝えようとしているものを読もうとか聞こうとかするその急騰心の旺盛な人はほとんどいないというのが現実だということを何かまざまざと神様が教えてくださったように思いますね。ですからただ残した伝えたというだけでは人のは聞かないよということでもありましょうね。ですからだからこそその次に来る残す伝える表す、その表すという段階がなければ、まあ、伝わらないということにもなりましょうかね。表して初めて、あ、それなら聞いてみよう、見てみよう、読んでみようということにもなるのではないですかね。そして今日いただきますのがまさに今日のご理解、ミニご理解ですね。先生がまずおかげを受けてみせねばならぬ。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。まさにここにつながってくる神様がお示しくださったように思いますね。それこそ神様が、あなたが、私ですね、あなたが表さなければ、それこそ誰も聞こうとしないよ、見ようとしないよ。受ける方に姿勢がいる、また受ける方、受けてくださる方も、求道心、師匠の教えはどういうものだろうか、何をおっしゃっておられるのだろうか、師匠の、まあ、言わんとするところは何だろうか、といったような求道心を持ってもらわなければ、そしてその求道心を持たせるためには、まずは私自身がおかげを受けてみせなければ、愛楽理念を行じたらこうなりますよといったような、まあ生きれ本というのでしょうかね、といったようなことにでもならなければ、人は愛楽理念に対して興味を示すこともないよというようなことを神様が改めて教えてくださったように思いますね。それこそ残す、伝える、そして次に表す、表すということがなければ伝えるということもできない。相手の方がそれならば勉強してみようといういわゆる求道心を起こさせることもできないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。